森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。早いものでもう1月も終わりですね。嵐山に参りましてね、引っ越しましてね、半年以上経ったんですけれども、皆さん京都の冬ってどれぐらい寒いか知ってらっしゃいます？もう特に嵐山は寒いんですよ。この冬ホットカーペット2つ買いましたからね、これでなんとか過ごせるかななんて思っておりますけれども、当然そうですよね。今一番寒い季節ということで、二十四節気大寒という季節なんですよね。ですから寒くて当然で、まあ、寒さゆえにこの空気の透き通り感がとっても美しい季節を迎えているなと思っております。その季節にお届けしたいのが節分のお話なんですよね。皆様節分よくよくご存知かと思いますが、2月3日ですよね。実は節分と言いますのは2月3日なんですけれども、だけじゃなかったんですよね。年に4回もあったことをご存知でしたでしょうか。漢字節分と書きますので、季節を分けると書きます。季節を分ける、いわゆる季節が始まる日の前日のことを節分と言っておりましたので、日本は四季と言いますから4つの季節がある。つまり節分も4回あったんですよね。季節の始まりの日っていつでしたでしょうか。春は春分だと思ってらっしゃる方いらっしゃるんですけれども、春分ではないんですよね。春分は春を分けると書きますから、春の真ん中の日、春が始まるのは立春という日なんです。そして夏は立夏、そして秋は立秋、冬は立冬、立つという字がその季節の始まりなんです。その前日が節分なんですが、今は1年の始まりということで立春、1年を分けるということで立春の前日2月3日だけのことを節分というようになっています。1年の始まり、春を1年の始まりとして、その始まりの日を清らかに迎えるために前日邪気払いとして鬼洗いをする、それが豆まきということなんです。豆は皆様どこでもらってこられると言いますか、買ってこられるんでしょうね。きっとスーパーで買ってこられるかと思います。豆は煎り豆ですのでね、その豆という言葉だけでも豆をでよろしいんでしょうね。きっと豆は悪魔の魔と目玉の目って書けますからね、違う字ですけれど、豆と当てることができますから、それを煎るということで、鬼の目を焼くという煎るという意味がありますのでね、それだけでも豆まきの意味はあるのかもしれませんけれども、実は豆まきで鬼を払おうとするとただの豆ではダメなんですよね。じゃあどういう豆だったらいいのか、これはできますれば神社で祝詞をあげていただいた豆をもらってきていただきたいんです。神社でどういった祝詞をあげてくださっているかと申しますとね、きっとお聞きになってくださっている皆様の中には古事記大好きっていう方もいらっしゃるかと思います。古事記の一節ですね、イザナギさんという神様がね、邪気に追っかけられた時ですね、逃げる時に桃を3つ投げて、そうするといっぱい追っかけてきた邪気がですね、一斉にこう払うことができたんですよね。その時に、イザナギさんが 桃の神様にですね、あなたがどうか人間を守ってくださいねというお役目をお与えになった。その時から桃さんはですね、桃の神様はですね、人間を邪気から守るという役目を課せられたわけなんです。ですから豆まきで鬼を払おうと思ったら、桃の霊力を豆に宿したものでないといけないんです。その古事記の桃に役目が 課せられたそのくだりを祝詞として、神社では挙げてくださっているということですのでね、その霊力、桃の霊力がついた豆で鬼払いをしていただきたいということなんです。鬼退治ができますのは誰でしたでしょうか。桃太郎さんなんですよね。桃の霊力が私たちを守ってくださいますから、柿太郎でもですね、みかん太郎でもですね、ダメだったわけなんですよね。桃じゃないとダメだった。そして鬼はどこにいらっしゃるかご存知ですか。鬼さんはいわゆる鬼門から入ってくるというふうに言われますから、鬼門の方角、北東なんですね。北東に鬼門があります。京都をイメージしていただきますとね、その鬼門から鬼が入ってこないようにということでね、その、京都市内の北東に比叡山を置くんですよね。比叡山を一つの門として、そこからまず鬼を払ってくださるという役目をしてくださっている。方角、今、北、東、南、西というふうにね、もちろん言いますし言うんですけれども、昔は干支でね、十二支で方角を言っていたかと思います。北をネズミ、ネと考えまして、ネ、ウシトラ、ウ、タツ、ミ、ウマが南ですね。そのように振られているわけです。ですから北東はウシトラの方角と言います。ですので鬼さんは牛の角が生えていて、虎柄のパンツを履いてるんです。皆様、おいくつぐらいの方が聞いてくださってるかわからないんですけど、ラムちゃん、ラムちゃん、鬼の女の子なんですよね。ラムちゃん虎柄パンツなんですよね。あれが水玉でもストライプでもですね、チェックでもダメなんですよね。これは方角を表してくださっている。そして桃太郎さんが連れて行った、お供していったですね、動物さんたちは一見弱そうなんですよね。キジさんとサルさんと犬さんを連れて行かれる。でも鬼門の対向車線にある十二支なんですよね。対抗するものじゃないとやっつけることができなかったということで、そのキジさんと犬さんと、サルさんをお連れになっていって、それが最強タッグだったわけなんですよね。今は お父さん、お家のお父さんがですね、鬼の面をつけてくださってね、お父さんに向かって豆を投げられているということが多いかと思いますけれども、本来鬼さんって目に見えないものですのでね、ですからどのように家の中の鬼を払ってほしいかと申しますとね、鬼というのはいわゆる邪気、汚れですから、汚れは家の奥から払い出して、そして玄関から出していただくということになります。ですのでいわゆる家の中の神座と呼ばれる家の奥の方から豆まきを始めていただいて、そして玄関に向かってその汚れを、鬼をですね、払っていって、最終的に家の外に、鬼は外をしていただくということになります。これはお正月は過ぎてしまいましたけれどもね、次のお正月の参考にしていただきたいのが、家の中の大掃除の順番と一緒ですね。大掃除の順番、まずは神棚から掃除されるかと思うんですが、神棚、仏壇と掃除された後は部屋の奥から玄関に向かってお掃除をしていただく。お掃除は汚れているからお掃除をするのではなくって、日本人の価値観としては汚れてからお掃除をしていては遅いんですよね。よく皆様、おじいちゃま、おばあちゃま、お父様、お母様、お掃除されるときに、お家まだ汚れてないのに掃除しなくてもって思われたことありませんでしょうか。我が家もですね、毎日毎日両親が掃除をしてくれるんですけれども、毎日ですからね、そんなに埃も溜まっていないんですよね。そんなにしなくてもいいのにって思うんですけれども、目的は汚れを取るためではないんですよね。日本人のお掃除って、日本人のお掃除は汚れ払いのためにするので、目に見えないものなんですよね。ですので年末のお掃除も汚れを払っていただくためですので、部屋の奥から玄関に向かって、下座に向かって払っていただくということになります。また地方によってはですね、節分の習わしとしてヒイラギに焼いたイワシの頭を刺して邪気払いをするという習わしがあります。これは イワシの匂いによって邪気を払っているんですよね。海外ではドラキュラさん、ドラキュラさんが弱いのはニンニクの匂いですよね。世界中邪気は匂いに弱いっていうことでしょうか。今年の節分豆まき、こんなことをですね、頭の片隅に置いていただきながら楽しんで行事をなさっていただけましたらと思います。このように日本には四季があるからこそのたくさんの行事がありますので、季節ごとにお伝えさせていただきたいと思います。それでは今日も一日元気にお過ごしください。森ひよりのワトセトラでした。ありがとうございました。